柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、早速ですけれども、今夜のワインは何でしょう。
はい、今夜ご用意したワインも先週に引き続きシャトーメルシャアリコシャルーメ2024です、
うん、いいですね。
ヴィンテージは一緒なんですが、ちょっと北進シャルドネとマリコシャルドネ。
なるほど、先週とちょっと比べて、はい、チャレンジしてみましょう。
産地の違いをちょっと、
ね、面白いですね。
と思って、今日は先週の北進シャルドネもちょっとご用意してるんで。
あ、なるほど、
はい、ちょっと飲み比べていただければ。
これがそうなんですね。わかりました、わかりました。
じゃあ早速ついてみたいと思います、
うん、なんで2杯あるんだろうって今日いっぱい飲めるのって思ったんですけど、いつも飲んでるじゃんみたいなねはい、はい、じゃあ乾杯、はい、まずは今週のマリコシャルドネからですね。ああ、香りがなんかすごくトロピカルな。
もう同じシャルドネでも全然違います。
うん、ああ本当だ、
うん、
難しいですよ。でもブドウの品種は一緒ですから、どう表現したらいいんですか。
おお、なんか一瞬マリコシャルドネのが厚みがあるかなと思ったんですけど、改めて北進シャルドネ飲むと、北進シャルドネもなかなか厚みがあるな。で、明らかに自分が違うなと思ったのが樽の感じが違うと思うんですね。
ああ、樽かが、
はい、
どっちが強いですかね。
あの北進シャルドネが感じます。でもこれ樽どうなんですかね。樽の種類ももしかしたら違うのか、育成期間違うのかもしれませんけど、
ちょっと抜栓したタイミングもあるんでしょうけど、はい、あの今日のこのマルコシャルドネの方がちょっと日本酒とかを評価する言い方で言うと、ちょっとキレが強い感じの、さっぱりしたあのパシッとした感じで、もう一個の先週の方の、はい、これ何でしたごめんなさい、
北進シャル、
北進シャル、はい、北進シャルドネの方がちょっとなんか複雑味があるような気がしません。
あのそうですね、北進シャルドネの方が、自分はあの何も言われなかったらブルゴーニュのシャルドネですかって言ってしまいそうな感じがありますけど、
そうですね、甘みもあるし、
はい、マリコシャルドネはなんかこう親しみやすさを感じるんですよね。
ああ、うん、これでももうちょっとこう開いてきたらどうなるのかなっていうのが気になりますけどね、うん、で今日はこれに何を合わせましょうか。
今日はですね、スモークサーモンをご用意しまして。
いいですね。
ちょっとレモンを絞ってみました。
いい、ね、ありがとうございます。最近ちょっと北海道に行く機会が多いもんですから、
はい、
北海道から今度おつまみ輸入してきましょうかね。
あ、いいです。輸入
、うん、あ、いいいいスモークサーモンですね。
そうですね、このスモークした感じがすごくいいですね。
あ、うん、この塩味と燻製の香りとの後で飲むとまた全然違いますね、はい、これマリアージュって面白いですね。マルコシャルドネ、これやっぱりあの合わせて面白いお酒だな。あの逆に言うとどこがガツンっていう感じじゃない分、あの、うん、料理の邪魔全然しないですね、
うん、なんかいろんな意味で、自分はなんか日本ワインらしさを感じますよね、
うん、日本酒になんかあの味じゃなくてですよ、うん、タイプは日本酒に近くて食べる料理で味が変わる、これは面白い。
でもあのマリコビンヤード行ったじゃないですか。
行きましたね、
素晴らしい景色ですね。
最高でしたね、はい、
本当アジアの中で、まあ、世界的にもそうですけど評価されてるワイネリーだっていうことがね十分わかる。本当にこうなんかしっとりとくるいい景色なんですよね、
うん、
でまたブドウ畑が広がってて整然と、
そうそう、
垣根がとあって
やっぱり地域のレストランとかでね、先週もお話ししましたけど、地元の日本酒をあげていても地元のワインを置いてないじゃないですか。
そう
だからそういう世界をね、我々作んなきゃいけないなと思ってます。
そうですね、その長野でも、日本ワインありますかって聞くと、いやうちイタリアしか置いてないんですねって言われるとガクってくるんですよね
はい
ちょっと飲みすぎる前に行かなければと思いますので、はい、行きたいと思います。
監督飲みすぎですね
はい柿崎裕二と宇多田貴のサムライト 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇多田貴のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇多田貴です。
今日私がお話ししたいグッズはですね、葉月ルーペです。
はいはいはい、
葉月ルーペといえば、はいはい、あの渡辺謙さんのね CM
もう有名ですね。もう僕も欲しかったんです
これです、葉月ルーペ。
なんか
ちょあのいわゆる老眼鏡なんですけど、
かっこいい。あのこれはこういう縦に細身のタイプとか、
はい、
形もいっぱいあるんですか。
あります、あります。
かけてみていいですか。
どうぞ
僕最近ですね、
はい、
本当にあの今年52になるんですけど、はい、本当に見えなくなってきて、
はい、
すっごくいいですねこれ。
見えます
完璧に見えますね。いやこれいいわ。
あのこれいつも自分でしてますから、あの人がかけたの見てどう見えてるのかよく分かんなかったですけど、意外とかっこよかったですね。
あそうですか、はい、いやあの老眼鏡はかっこいいどの子のよりもとりあえずまあ機能ですよまずは、
はい、なんかあのいや
あ監督いいですよ。
それ いですか。
かっこいいですよ全然。
あの、うん、老眼鏡かけてかっこいいって言われてもちょっとなんとも、あの
葉月ルーペのコンセプトは、はい、老眼鏡でありながらかっこ悪く見えないというのが葉月ルーペのコンセプトなんで、
ああ
ちょっとスタイリッシュに見えるっていう、
そうなんですね。あとこう聞いたんですけど壊れない。
ゾウが踏んでも壊れない。
いやこれで、ね、自分あのさっき言われて試してみたんです。お尻の下に敷いても大丈夫かって。全然平気でした。
あ結構あごめんなさい
全然
落とした落としたフレームが柔らかいんで。
いや全然平気ですよ。
あ本当だ、
はい、
いけますね、
はい、
いやでもね、ハスキルーペはねやっぱり、ね、高値の花ですよ。高い。
あそうです
か。高いって高い高いっていうかあのあの高いっていうのは、
はい、
お値段がしっかりしてるっていう意味で、で、
はい、
ただその持ってるポテンシャルというかね、ハスキルーペの、あのクオリティと考えたら全然それはありだなと思うんですけど、
なんか歪みも少ないと思いますし、
すごく綺麗に見えますね、
はい、で、自分あのやっぱりこう老眼鏡って必要な時になきゃいけないじゃないですか。かといって、うん、あの例えば座りながら新聞読んでます、なんか取りに行くのめんどくさい、ついこのまま読み進めてしまおうと思って、
はいはいはい、
手元に届くところに置いとかないと嫌なんですね。
わかります。
パソコンでも何でもそうです。
わかります。
そうするとやっぱり一つじゃどうしてもいつも探すんで、
こことこことことかね、
はい、
いつもいる場所に置いとく、
まあ、なくてしょうがないんでもう買うんですよ。あれまたあるはずはないなと思ってまた買うんですよ。なのにまたないんですよで、あのそれでも一個もないなんてことありましたんだけど、こないだ次から次へと出てきてですね今8つぐらいあります
あの1個僕にもらっていいですか。
あのフレーム あのいろんな色が出てますんで、
あ、はい、
あのちょっと度数というんですかね、
度
数、ね、それも若干自分変えてみてありますんで。
いやでも似合ってますよ。
あそうですか、
うん、あの形も多分いろいろあるんですか、は
い、あの形はですね、あの細いとかいうのはありますけど、そんなに大きいの差はないです、うん、
でもほらこの形自体が、
はい、
メガネっていうよりはちょっとこうあの色がついてないこうサングラスっぽいこうシュッとしてるから、
はい、
これはなんか全然老眼鏡に見えないし、意外と今つけてみられて、
はい、
監督は眼鏡似合う感じです
ね。そうですか、
うん、
ちょっとじゃあ
かっこいい。
自分実は眼鏡あるんですよ結構。なのでちょっと
あのほら眼鏡でちょっと変更とかでちょっとこうあの明るいとこ行くとちょっとこうあの、
はいはい、
暗くなったりとか、はい、あるのあるじゃないですか、はい、ああいうのつけられてたらなんか もっともっとドスが効いていい感じに。
はい、あんまりそういう欲望はないですけど似合うと言われるとちょっとしてみたくなりますね、
うん、お似合いだったと思いますけどね、
は
い、
じゃあぜひ次は、
はい、
メガネをして登場したいと思いますがぜひ皆さんね、本当にかっこいいっていうのはちょっと自分でしてて分かんなかったですけど、これ本当に壊れないです。落としても踏んじゃ、
うん、
間違って踏んじゃっても、それが結構いいかなって改めて思いましたね今日、
うん、
はい、ぜひ皆さんちょっとハズキルーペ
お試しを、
お試しをいただければと思います。
はい、
はい、では次参りましょう。
萩崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私が選んだ楽曲のご紹介ということで、今日は進めていきたいんですが、これまでもワインを飲みながら、まあどういう曲紹介していきましょうかって話よくしましたよね。
ああ、しましたね。
ね、はい、その中でなんかワインに合う曲とかっていいよねっていう話が一回あったと思うんですけど、ちょっと今日からはワインに合う曲っていうのを時々セレクトしてみたいなと。
いいですね。はい。
で、まあすいません、もちろん私がねワインはそんなに知らないんで、なんかそんな曲っていうのもあるのかもしれないですけれども、自分個人的にねこういう曲を聴きながら飲んでみたいなっていう、ちょっとこう、
はい、
そういう紹介の仕方で行ってみたいと思います。
はい、
まあワインといえば先々週も安藤さん、
はい、
来ていただいて、
おいでいただきましたね、
ね、
はい、
フランスまで修行にね、研修に行かれたと、いうお話もありましたけれども、やっぱいきなり最初からフランスっていうのもね、
その合う曲が、
合う曲が、
はいはいはい、
なんかちょっとと思いましたんで、はい、今日イタリアの曲
を、おイタリアもワイン有名ですからね。
そうなんですよ、はい、でだからまずは一曲聴いていただいて、はい、その後に監督にいつもはね我々に日本産ワインの、
はい、
素晴らしさを言っているんですけど、フランスワイン、イタリアワインとかその辺監督どう考えてるんですかっていうのをちょっと後で聞きたいので、ちょっと曲の間ちょっと考えておいてください
。わかりました
ということでですね、1曲目はですねイタリアのオペラ、僕オペラ大好きなんですけど、
はい、
オペラからちょっと撮ったんですね、トラビアタ、
はい、
日本名で言うと椿姫という、よくね言われますけども、はい、まさに乾杯の歌っていうね、今回は、アンプロジアンシンガースでトラビアタお送りします。はい、ということでお送りした曲はアンプロジアンシンガースでトラビアタ、椿姫の乾杯の歌でございました。
うん、
なんかこうイタリアの歌ってなんかこう聞きながらまたワイン飲むのもなんか楽しいかなと思うんですけど。
そうですね、例えばイタリアのワインを飲みながらイタリアワイン飲むのと同じように、うん、イタリアの曲を聴きながらイタリアワイン飲むでいいですよね。
いいと思うんですよね、イタリアの音楽聴きながら、いわゆるワイン文化圏、なんで今日はこれちょっとイタリアワインに合うんじゃないかなっていう、例えばフランスワイン、
うん、
日本ワインとイタリアの音楽を聴きながら、
まあマリアージュですか
日本のワインと日本の音楽って何がありますかね。だって雅楽ってわけにもいかないでしょ
う。そうですね、
で別にその近代的ないわゆるポップス、今の普通の音楽もいいんですけど、伝統的な日本の音楽っていうよりはどうなんでしょう。
まあ皆さん好き嫌いはおありだと思うんですけど、
うん、
自分なんかは日本のワインと、例えば谷村新司さんとか、
ほう、
なんかこういつもイメージしちゃいますね。
谷村新司、
はい、特にスバルなんです。
スバル
すごくいいですね、
うん、
はい、
あるいは、群青とかね、
いいですね、
いいかもしれないですね、
はいはい
は
い、うんうん、やっぱり日本の曲はイメージできますね、はい、日本ワインと。
なんかねどうですか、ちょっと僕は触発されてましたね、ちょっと、何回か前から監督が昭和の CM ソングテーマを
やりましたね、はい、
ずっとやってくださって、
はい、
僕はちょっと嫉妬してるんですよ。
どういうことですか？
ずるい。
え？
いいなと思って。
80年代90年代とやりましたね。
いやその CM ソングみたいなね。
CM ソング、はい。
いやその CM をテーマにして監督がこう出してくるのがかっこいいな、のいいな、はい、その切り口と思って。はい、僕はちょっとねワインに合う曲切り口、
はい、
ちょっと攻めてみて。
あとさ今日飲みすぎじゃないですか。
そうですか。まあまあ毎回ですけどね。
まあでも楽しく飲めることがいいですし、
そう
きっとリスナーの皆さんでもこの時間ですから飲みながら聞いてらっしゃる方もいるかと思います。
あそうなんですよ。だからね次回からねちょっとねワインをちょっとご準備をいただいてヘビーリスナーの方には、
はい、
で、何回かに1回は今日ワインに合う曲、ちょっとセレクトしてみたんで、はいっていうようなのをやってみたいなと。
そうですね、運転中の方はその時のイメージして帰っていただいて飲んでいただくと。
そうですね、はい、まあねそうね10時半から帰ってからワインはやっぱやめた方がいいかな。まあ、ということで2曲目に
行きたい。2曲目なんですかね。
2曲目は、ね、やっぱもう一個ねイタリアで行きたくて、まあまあもうこれも有名ソングなんですけど、はい、イタリアの民謡というかね、あナポリ民謡になるんですか、
はい、
もう有名な恐れ民謡、
はいはいはい
うん、これもかけてみながらちょっとこれに合わせながらちょっと今のマルコシャルドネも飲んでみたいなと思いまして、
はい、
皆さんにもお聞き、いただきたいと思います。ではルチアノパブロッティで恐れ民謡。はい、ルチアノパブロッティいいですね。で恐れ民謡でした。やっぱり最近インバウンドも多いんですけど日本に来る、
はい、
イタリア系の方からすると、まあ日本のワインもいろいろ増えてきたんですけどワインといえばイタリアだと、
はい、
彼らは言うわけですよ、
はい、
で先々週も来られた安藤さんなんかはやっぱりフランスにお勉強に行かれたっていうのもあったんですけど監督から見てイタリアワインとフランスワインの、まあ、違いというか個人的なものでいいですよ、
はい、
何が自分は好きだとかね。
なんかイタリアのワインって陽気だなと思いますね。
陽気、
はい、陽気なイメージを持ってます。
明るい感じの、
うん、まあかといってフランスは暗いわけじゃないんですけどなんかイタリアワインってなんか底抜けに明るいなっていうイメージがあるのと、
うん、
あと例えばこういう品種でこんな飲み口でとかいう会話をしてるとあまりにも土着品種が多くてなんかそれ聞いたことあるなみたいな、
うーん
初めて聞くみたいな品種が多いんですよ。
いやそうか、うん、僕本当にイタリアワインとかをもっと飲んでみたいなと思って。
でもネピオロバローロとかバルバレスコとか、
うんうん、
あれもすごく美味しいですしバローロとかバルバレスコとかというのも、まあ、村の名前ですけどそれも好きですし、うん、アマローネというこう陰干ししたブドウで作るワインもあるんですけどそれも好きですしちょっと品種のワインはパッと出てこないんですけど、フランスだとピノグリというような、
うんうんうん、
ピノグリージョですかね。
ピノグリージョイタリアだと聞きますね、はい、
もう好きなワインありますし意外とオレンジワインなんかもありますよね、
うん、
だからイタリアワインが華やかでいいなってって思ってます。
なるほどね、はい、いろいろやっぱなんかね見てみたいですよね。例えばですけど、うん、逆のことを考えると日本が外国に出している日本酒でいうと獺祭、
はい、
とかなんとかってあるかもしれないですけど、我々知ってる人間からしてみたら、はい、いやいやいやあんなの金払って本当にそんなの大きなお金が払うよりはもっと同じレベルでいろんな日本酒もあるよ、うん、飲んでみないっていうのあるじゃないですか、
はい、
国内であれば、
はい、
きっとそんなのってにイタリアもフランスもいっぱいあるんだろうなと思って、
うん、やっぱりその土地と土地のワインに限らずお酒全般とその土地で取れる食材っていうのは、うん、絶対バランスがいいと思うんですよ。
ですよね、はい、やっぱ地産地消ですよね。
そうですね、
まあ、時々ねだからなんかこのローカルな、
はい、
音楽も含めながらワインに合う感じの音を。
じゃああれですね今回はイタリアの
音楽、今回イタリアにしてみましたけど
次はフランスですか。
うん、なんかねいろいろ考えてます。フランスもフランスはちょっといろいろ 南仏とかなんとかってこうちょっと分けてみようかなとか思いますし、ナパの方もね、アメリカの方もありますし、
はい、
もうフランスも もう全世界じゃないですか、
はい、
いろいろやってみたいな
と。じゃあちょっとウトさんの選ぶワインと合うその地域の音楽楽しみにしてます
あ、そうか。じゃあ今後ちょっとそれをやるときは僕ワインもちょっとセレクトして持ってきますかね。
あ、例えばこの曲とこのワインどうだみたいな。
そう、南アフリカのワインを持ってきました、はい、これとちょっと今日これで合わせてみませんかみたいな。
あ、それもいいですね、
うん、ちょっと、はい、ちょっとやってみます。
ぜひぜひお願いします、
はい、頑張ります、
はい
はい、飲んでるばっかりじゃなくて、
はい、
はい、ありがとうございました。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。シャトーメルシャンマリコシャルドネ2024どうでしたでしょうか。
マリコシャルドネ、時間が経つと全然味変わりましたね。
そうですね、
うん、雰囲気は最初の一番最初に継いでいただいた時の、うん、ちょっとあの、酸が硬い感じの、こうグッとくる感じの、まあなんて言っていいんですかね、日本酒で言うとあの辛い感じではなくて、もう今の状況ものすごく丸くて、
うん、
柔らかい感じのお酒になってますから、
なんか自分は温度が上がって、ちょっと置いといて温度が上がったら、
うん、
両方のワインでかなりキャラクターが違うなと思ってたら、なんかだいぶ近くなったような気がします。
そうですね、マリコシャルドネ自体が結構あの変化が早いので、あの例えば1時間2時間食事がある間にいろんな味が楽しめるワインじゃないかなと思いますね。
シャトーメルシャンウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週
お会いしまし
ょう。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。